DJ グソのドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。はい、グソです。
はい、ナモです。こんばんは。
はい、リモです。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
10月14日朝起きましたらね、はい、あの部屋の室温がもう15度とかね。
へえ。ああ、そっちそんな寒いんですね。
冷えましたね、この1、2週間。
ああ、うん、そうですね。ここ数日急に冷え込みましたね。
ね
え、
うん。
うん、なんか先週は30度ぐらいあってな気がするんですけどね。
先週だからね、ちょっと前とかね。
うん、はい。
まあでも、まあ、こっちはいい天気でしたけどね、ちょっと気温はあれでした
けど。はい、うん。そうですね、はい、うん。
あの、そんな今日、実はちょっとあるところに行きましたね。
ほう、
うん、まあ、ツイートでもちょっと載せたんですけど、ボルダリングって知ってる？
あ、なんか登るやつ。
そう。ナモさん知らない？
うん、うんうん、知ってるっちゃ知ってますけど、
うんう
ん、あんまり詳しくはないっすね。
ああ、そうそう。そのボルダリングできるとこがあって、
はいはい、
自転車で20分ぐらいのところに。でそこの施設を使うため の、 あの講習会みたいなのがあって今日
は
で今日それ参加してきてで、登り方の基本だけをちょっと習うっていうのがあってね。で、まあ、この順番で登ってくださいみたいなのがあって、それが3コースあって、で3コースとも登って、まあ、トータル、まあ、2、3分の話だったんですけど。
うん。
はいはいはいはい。
すぐに二の腕と背中が若干筋肉痛になるっていうね。
へぇ、鍛えてる軍曹さんでもダメでしたかって。
いや、まだ本格的に鍛え始めてないから、あれだけど。
あ、そうなんですか。
うん。で、あれね、結構体幹がものを言うんですね。
ほう。
うん。けど、まあ、今なんか流行り始めてるっていうこともあってね、ちょっと、まあ、これから寒くなってはくるけど、まあ、頑張ろうかなと思って。
お、
うん、2人運動関係はどうなの？
一応なんか近くのジムには行ってますね。
うんうん、あ、生さん行ってんの？初めて聞いたよ。
そうっすか。
うん、何通ってんの？なんていうの？
え、なんてとこ、
うん、
なんか24時間やってるとこっすね。
エニタイム？
そうですね。
あ、本当？
多分そっち、はいはい、
本当にエニタイム？
うん、
そうです。エニタイム1フィットネス？
はいはいはい、そうそう、そっち、そうです。
へ、あ、俺今度さ、盛岡にもそれできるらしくて、
はいはい、
うん、そこちょっと入ろうかなって今ちょっと悩んでんだけど。
お
ー、うん、へー、
ちょっと後で相談しますわ。
はい、
はい、で結構それ行ってんの、ナモさんは？
そうですね、いや、週3回ぐらいしか行けてないっすね。
え、それ行ってる方でしょ、それ。
そうなんですか。
行ってるし元取ってるでしょ。
まあ元は取らないあれっすね。
ああ、なるほどね。
なんか、はい、
うん、リンマさんは？
私は何もしてないですね。人生で運動はしたことが
ないの？
そんなにない。
ああ、
運動しません、
うん。え、部活何やってたんです？
もう本当に運動はしなかったね。中学の時は吹奏楽やってて、はいはいはい、大学に入ってからは合唱をやって出たんで、高校の時に1年だけ剣道やってたんですけど。
あ、剣道、あ、
はい、もう本当にそれだけです。
うん、俺も小学校の時剣道やってましたね。
おお、
うん、常にね、かかとを上げないといけないのね、剣道はね。
へえ、
ああ、
そう、かかとを上げてこうつま先立ちをしなきゃいけないっていうのがね、結構足裏は鍛えられたもんですよ。うん、吹奏楽は何やってたんですか？
あ、楽器ですか？
うん、
吹奏楽は、フルートをやってて、で、 そんなガチな部活とかじゃなかったんですけど、ちょっとね、こうフルートってそんな楽器の中でも高い方じゃなかったから、ちょっと買ってもらって練習してましたね。
へー。
うん、楽しかったな。
あれもね、こう吹くのがね、テクニックいるって言いますよね。
なんかもう本当フルート吹けない人は本当に吹けないらしいから。
なるほどね。で、運動はしたことがないと。
ないです。今はもう、はい、全然。
結構ね、あの運動もいいもんですよ。
気が向いたら運動します。
そうですか。
体の衰えを感じたらやります。感じる前にやんないといけない。
感じ、まあうん、まあ早い方がいいかと思いますけどね。
はい、はい、
はい。そんな、ウォーウォートナイト第128回ということで、先日ですか、10月8日、に、行われました秋の大文化祭スペシャル DQ10TV ですね。そこで配信された内容について、かいつまんでちょっと突っ込んでいきたいなと、思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは参りましょう。
よろしく、ゆうき。
はい、本編ですということで、見ました、番組は、お二人は。
いや、実は全然見えてないんですね。
私も、
当日は何か予定があって見れてなかったはずです。
私は一応家にはいたんですけど、じっくりは見てなくて、もう本当に耳だけとか、もう 音消してたまにチラッて見るだけ、うん、まあ、そんな感じで、見たかと言われると、うーんぐらい見てました。
まあ私もね、正直言ってね、かいつまんで見た程度ですかね。
はいはい。
ちょっとまあ出演者の皆さんでちょっとわちゃわちゃしてる部分はちょっとまあ置いといて、ちょっと気になるところだけ、それこそまあ情報関係ですね、そういった部分だけちょっと、ふわっと見てたかなというような感じでございまして、で、まあ、今回ちょっと話追っていきたいっていうところが、まあ、開発人から見てのその1年を振り返りみたいな話をしてたんですよね、そこについてと、あとはその新なんだあれスコルパイド、高角間スコルパイドですか、今度出てくる、当選機ですか、のボス戦についてっていうので、まあ、そこが気になったんで、そこはまあ見てたかなっていう感じでしたよね。なので今回もそこだけをね、ちょっと追っていきたいなと思います。
はい、
はい。で、まず一つ、まあそのストーリーだったんですけど、この1年ね、
はい、
まあ、バージョン4始まって1年経とうとしてるということで、1年の振り返りということだったんですけども、まずはそのストーリーが、まあ、好評だったよっていう話をされてたんですね。で、まあ個人的に、まあ、お二人的にはどうです、ストーリーバージョン4。
結構好きですね。
リーマンさんは？
私もめちゃくちゃいいと思います。楽しいです。
まあ私もね、まだね、最新のストーリーやってないんですけども。やってないですけども、まあそれまではまあやったんで、上でもすごくいいかなと思っておりましてね。で、そんな中ね、こういう声が あるそうで、もっとボリュームを増やしてほしいと。あと、もっと間隔を、配信のね、間隔を短くしてほしいっていう声もあったんですって。で、ボリューム増やしたり、まあ、間隔を短くしたりなんかすると、やっぱちょっと省かなきゃいけない部分もあると、いうことも言ってたんですよね。 うん、だから、うん、まあ、そういう話聞いて、まあ、私が思ったのが今のその量とペースっていうのがもう最良になってんのかなっていうか、これ以上は難しいんじゃないのかなと思って、
うん、まあ、バランスというか、
そう、バランス的に
配信のペースとボリュームのバランスが、
うんうん、
というとこですかね。
そう、だからこれ以上ボリューム増やす、間隔短くするってなったら、なんだ、開発のお金の問題になってくるのかなって思ったんですね、
うん、
開発の人数とかね、うん
うん
うんうん、だから、まあ、個人的には俺ボリュームも感覚も前よりいいかなって思っててるんで、私はその辺の不満はないんですよ、うん、
そうですね、まあでも結構人によって、うん、まあ、一気にやる人とじっくりやる人がいるんで、その辺は分かれるでしょうね。
うん、
うん
うん、え、まあ、正直言って、ナモさん的にはどうなの？
まあ、私は的には確かに1日で終わってしまうんですけど、
ええ、
まあ、確かに、ボリューム的には、まあ、確かになんか 1.0 が、1.0 じゃない 4.0 か。
うん。
4.0 はかなり長かったんで、
うん、
まあ、というくらい毎回欲しいとは思ったりもしますけど、
うん、
まあその辺は難しいのかなと、
うん
うん、思うところもありますし、やっぱりなんかまあ後続とかが追いつくのも増えすぎると大変かなって、
そういうのも考えれば、うん、まあ今がギリなのかというような感じでしょうかね、
うん、うん、ですかね。
リンマさんどう思います？
私も、ボリュームに関しては全然今ぐらいでいいとは思ってて、感覚もそんな、こう、これ以上短くされると他のことができなくなっちゃうし、かといって長くされるのもちょっと、なんだろう、ちょっとぐだっちゃうかなとは思うんですよね。だから私的には今ぐらいがこうストーリー終わって、こう追加された他のコンテンツとかも遊んで、ちょっとこう満足したはーっていうぐらいになんか次のアップデートって感じなんで、
うん、
うん、私は本当に今でちょうどいいと思ってます。
今のペースになってですね。まあ、もしね、そのボリューム増やして感覚短くしてほしいっていうのは、本当にもっとね、求めてる人が多ければ、これはもうね、ね、あの、上の人のも、ね、問題というか、あれになってきますからね、その、もっと金をくれみたいなね、金というか、開発の人をよこしてくれみたいなね、感じの問題になってくるとは思うんですけども、まあ、その辺もどうなのか、そもそもどうなんですかね、バージョン1始まった当初と今と開発人の人数ってね、変わんないですかね。
分かんないっすね、その辺は。
その辺は分かんないですけどもね、で、
まあ、はい、
どうぞ。
バージョン1とかはかなり準備期間があったんで、それはかなり5大陸とか作れますけど、まあ、さすがになんか3ヶ月で作るとしたら、まあ、なかなか大変じゃないですかねと。
そうですね。まあ、この辺のね、ことはさすがにね、喋れないみたいなんで、向こうもね、
はい。
実際どうなのか。ちょっと謎ですけどね。次、
はい、
マルチコンテンツの強化ということで、
はい、
まあ、この一例振り返ると、その、まあ、防衛軍が追加されたりとかね、
はい、
いろいろされてるんですけども、それについてちょっと、どう思いますでしょうか。
そうですね。まあ、防衛軍は追加されて、まあ、それとあとなんかもっとなんか8人以上のやつも増やすみたいな話はあったような気がするんですけど。
それは 4.4 だか 4.5 だかなんかあるって言ってたよね、なんかね。
ああ、バトルトリ、
うん、だが、
うん、そうそう、聞いたって、はい、うん、だったっけ、名前忘れましたよ。
ビーチフラッグだかなんだか、うん、
はい、
うん、
まあ、それに行きたいですかね、
うん、
はい。でもゼルメアはなんか全然マルチコンテンツではないような気がしますね。
ああ、まあまあ、
うん、ゼルメアがなんか挙げられてたような気するんですけど、うん、その 4.0 の公約の時に、
うんうんうん、うん、
まあどうなんだ、なんか一人でやってもマルチでやってもあまり変わらないっていうのは、
うん、
大人数で行くね、メリットがないもんね。
うん、うん、
ないっすね。
うん、まあ、あとは邪神とかもマルチに入るんですかね。
そうですね、
うん、
まあマルチ、まあ邪神は 3.0 からのやつなんで、
うんうん
うん、
まあほら、なんだっけ、4だかがちょっとねルール変わったじゃないですか、
はい、ああ、はい、
うんうん、まあ強化というよりはちょっと見直されたというような感じですかね。
そうですね、どちらかというと既存コンテンツの強化の方ですかね、う
ん、になるんですかね。ああ、そっかそっか。で、まあそんなマルチコンテンツである防衛軍が 4.4、 次ですね、多分12月頃であろう 4.4 で追加されるということですかね、うん、
はい。
次場所どこになると思います？
次ですか、
うん、
ガタラとか、いや、
ガタラ、なんで、
なんで、なんか、ああ特に意味はないですけど、
ああ、
なんとなくガタラに進行してみたいと。
ああ、そうしたらね、もうガタラやべえ、ガタラやべえみたいな感じになるんでしょうかね。まあ、ショッキング的なとこになれば俺メギストリスだね。
ああ、
広くない。
そう、
ピン
チ、メギピンチみたいな、討伐
やってるやつらを、
うん、そう、
討伐買ってるやつらは全員で行けばいいんですよ。
まあね、うん、ちょ、面白いとこはそこかなってちょっと思ったりもしますね。
ああ、なるほど、
うん。次、キャラの強さを反映する、はい、コンテンツがちょっと少ない、ミニゲーとかが多いっていうような話もあったみたいですね、
うん、
まあ、逆に反映するものって言ったらなんだ、コロシアムとかなんですかね。
うん、
うん
うん、そうですね。
でもミニゲーが多いイコールそれが敷居の低さをね感じれる部分でもあるから、うん、そういう、まあミニゲー多いのは俺別にいいのかなって思ったりもしますね。
まあそうですね、
うん、
まあ結構人にもよりますかね。まあミニゲーム好きな人もいれば、
うん、
一回やって、
うん、
うんうんうん、その辺が難しいところですね。
まあね、
なんか、
うん、
はい、
うん、まあちょっとここで脱線なんですけどね、
はい、うん、
はい、
今日までですか、ドルボード、
はい、
はい、
お、
タイムどうでしたか。
うん、タイムですか、
うん、俺はね、もう5分、うん、この間言った5分3秒で俺諦めましたよ、
はい、そうなんですか、
うん、
あら、
うん、無理だこれ、無理、いいやって
、うん、あれ、じゃあ相乗りしましょうか。
相乗りって何？あ、
え、
あ、はいはいはいはい、はい、なるほどね。あ、そういうことね、な、はい、なんか呼びかけてる、うん、なんのことだって思ったんだけど、あ、そういうことね。
サーバー1とか言ったらタクシー業やってる人いるらしいですよ。
はいはいはいはいはいはい。でも、今日で終わりでしょ？
終わりです。
もう終わったのかなこれ。
いや、今日の23時。いや、うん、今日の12時までだっけ。
うん。23時43分までが、
うん、
受付みたいなことを言ってたんで。
うん。
うん
うん、まあでもね、駆け込みで行く人も多いかもしれないから、ちょっとね、混んじゃうかもしれないから、できるだけ早めに行った方がいいかも。
うんうんうん、なるほど。
うん。
で、ナモさん何秒？
私は4分52だったよな。4
分
52。おー、おー早い。
うん、リーマさんは？
私は4分58です。
4分58、5分切った。おー、素晴らしい。
うん。
じゃあもうちょっと言うけども。
はい。
こないだの釣り、イカのやつ。
ああ。
リマさんなんか、ね、地震が終わりでしたけども。
うん。
結果、どうだったんでしょうか、
うん、いくつだったっけな忘れちゃった。小さい桁ちょっと忘れちゃったんですけど。
もう捨てたの？
いや、捨ててない、捨ててない。1504?5?、うん、とか、そのぐらいかな。
へ、は、ぇ、いはい1500オーバーしたのね。おうおう、
そう。
ナモさんは？
私は覚えてないっすね。1400どんだけ ?1400?
うん。
もうなんか、
うん、
どんだけだったかちょっと細かいっすね。全く思い出せないっすね。なんか、
うん、
はい。
俺ね、1472.3 でした。
おぉ、結構大きいですね。
そうですね。でも、まあもう、すごい、すごいつか、まあまあ時間かけて挑んでもね、なんか、釣れる気しなくなって、
うん、
あ、
やっぱ諦めましたね。うん、いいや、
なるほど。はい。
200位ってね、結構大変なんですね。なんか初日はさ、1500ちょい行ってれば乗ってたけど、だんだんだんだん、
うんうん、
最終的に1515とか、うん、1520とかになってたのかな、ちょっともう覚えてないけど。
うん、
いやー、すごいですね。1位の人1590でしたっけ。
あ、
うん、
いやー、何をしたらそんなことになるのか。
だ、時間的なあれなの、時間っていうかさ、インできてる時間的なもんなのか、どうなのかってところだとも思うんですけどね。ということでちょっと脱線しましたけども、はい、イベントの結果は我々そんな感じでしていた、はい、で、話戻りまして、あとはそのプレイヤーからの声で、キャラの成長感が少ないっていう声もあって、これは俺も喋ったんですよ、う
ん、はい、
俺もこれは声を上げてましたね、うん、でもそれに対して なんだっけ、なんかインフレが起きるだかなんだかって言ってて、
はいはいはい、
うんうん、まあまあそうだけどもさ、だけど
見たやつですね、
うん、
まあちょっとバージョン3でインフレしすぎたんで、バージョン4はみたいな、
うんうん、
あのちょっとデフレ気味、
うんうん、
なんかさっきのミニゲーム系のコンテンツが多いっていうのも、
うん、
なんかそういう運営の方針を感じますよね、
うん
うんうん、そうですね、うん、まあなんかみんなでキャラの強さ関係なく遊べるという、
うん、
まあいいとこでもあるけど、
うんまあバランスの問題になってくるんですかね、そういうね、
はい、
まあ個人的にはちょっとやっぱり成長感は欲しいですね、まあ
そうですね、
技の成長でももういいと思うんですけど、
うん、
うん、かな。それから、先ほどもちらっとだけ出ました、既存コンテンツの強化、レイド祭りだったり、はい、まあ、宝珠とか、イカと、イカ、まあ、釣りですね、釣りのイベントとか。で、その中で、福引きの更新が好評だったということですけども、うん。
うん、
まあ、これについて、俺としては、レイド祭りが、結構、ね、時間経ってるんで、
うん、
もうちょい間隔短くやってほしいなっていうのと、うん、
待って待って、レイド祭りって何レベルですか、私。
ああ、あれはバージョン4入って直後だにやったよね、ナムさんね。
そうですね、カジノレイドが出まくるってやつですね。
そうそう、レイドが出まくって、 で、その時に出る、カジノコインが、ちょっとまた別の種類のカジノコインになって、で、それで、いつもとは違う景品と交換できますよっていう
やつ。あー、なんかちょっとやったかも。
でしょ？今、なんかゴルスラ会長がいたでしょ？
うん、
あれ。
あったような気がしてきた。
うん。あれもうちょっとね、間隔短くやってもいいと思うんですよね。っていうのがまず一つと、うんうん。あとはまあ、前も言いましたけど、カジノの経費の追加や更新や見直しがされてない。
ああ、うん、そうですね。
うん。
まあビンゴとか死んでますしなと。
そう、あのボスカードとかもね、
はい、バラモスだね。
そうそうそう。
でしたっけ、まだ未だに。
うん。ただ追加すりゃいいのにと思ったりとか、だからその辺ちょっとレイド祭り関し、レイドというかカジノかに関してはちょっと思ったりもします、うん、しますね。うん。うん、とあとは私的にはOKの迷宮のテコ入れは、俺オーケー好きなんですよ、はいはい、今日も結構行ってたんですけど、うん、うん、それされてないしなーっていう感じかな。まあ優先順位結構下の方にされてんのかなっていう、思いもありますね。うん、
うん
うん、
もうなんかツールに移行した時点でちょっともう勘弁してくれって感じな、うん気もしますけどね、うん、ピラも同様に、
うん、まあね、うん、
うん、
でまあその福引き更新は私も、うん、いいなって思いましたね。
うん
うんうん、
あの金の鶏でしたっけ。
ああ
そうそう、うん、とあとはあれだ、あのビートの仕草ですか。
はいはいはい、
うん、あれでね、経済がちょっと変わったっていう感じもなんかいいなと思ったし、うん、
うん、
いった思い、そう、うん、まあそういったとこはいいなと思いましたね。うん、
うん、
ナムさんどう？
そうですね、まあ既存のコンテンツにあまり報酬増やすとかって、うん、あんまりやらないですねっていうのはこのゲーム、
うん、
まあ的は増えてます、増えましたけど、
うん、
そういう方針なのかなって。ピラミッドもなんか神聖ピラミッドとかいうのが前あったような予定に、うん、まあいつの間にかなくなっちゃいましたけど、
なんかなくなりました的な言い方してたような気がする。なんか
はい、
うん、
まあもっとなんかピラ行かなくなった人をまた行かせようっていうようなことはなんかあまりしないというか、結構このゲームまああれですね、もうそのコンテンツでそれ完成したらまあもうそれは行かなくていいような、
うん、
まあオフゲーと一緒な感じがちょっとしますね、その辺が作りが、
うん
うん
うん、まあね、うん、
まあそれがいいのか悪いのかわかんないですけど、
うん、
うん、
まあ、本当ね、前からのコンテンツの強化と、ぜひね、もう 4.4 とか 4.5 中にね、なんか、些細なことでもいいので、なんかあるといいかもしれないですね。
うん。
それからですね、次ちょっとさらっとですけど、まあ、的ですか？
はい。
的はどうにかしたいなと思ってけども、優先順位はかなり下だと。で、バージョン4中は何もしないっていうようなことは言ってましたね。
うん。
うん。まあそこは急ぐことはないのかなって個人的には思いますけどね。
うん。
うん。いや、うん。的は私結構、なんだろうな。あんだけボロクソ言われてるけど、今思い直すとそんなに悪いコンテンツじゃないんじゃないかなってちょっと最近思い直したんですよね。
うん。
はい、
あれはね、ちょっとあれが出ますっていう、あのコンテンツが出ますっていう発表があった時にみんなは、うん、あのトルネコのダンジョン的な感じなのかなってみんなが思ってたんですけど、
うん、
実は違かったっていうね。
うん、そうですね。
そのちょっとギャップがあったのかなと思ったりね。
うん。
うん、一応、 今日ちょっとサブキャラのギャバン君で行ってきましたけども、うん、
はい。あとは結構やっぱオンラインとちょっとまあ相性が悪いっていうか、結構なんか装備とか見て、うん、スキルの振り直しとか、そういう時間が取られるのが、なんですかね。まあ、普通の、まあ、フレ同士ならいいけど、ノラだとかだ、オートマだったらなんかそういうの、まあ、割ってくれないというか、せっかちというか、そういうところがあるんで、難しかったかなって思いますね。
そっか、まあ、ね、あの的ってさ、そのレンダーシアの結構ね、ランドマークというか、結構ね、こう目立つ建物ですから、
そうですね、
何らかしらのなんかは欲しいですよね、いずれね、バージョン5に入ってからでもいいのでね、
まあ、20回はちょっと、ね、きつすぎでしょう、
ね、
はい、
雲も隠れてないですよってね、感じです
ね。
次がその、青山さんですかが、座談会第2回やりたいねみたいな話をしてるみたいですね。
はい、
で次はぜひ女性も呼びたいというような話をされてました。リンマさん、座談会どう思います？行きたいなって思いますか？
なんだっけ、その座談会って確か顔出しをするのをちょっと了承してくださいねみたいな感じだったと思うんですけど、もう私も普通にツイッターで顔出しちゃってるんでそこは問題ないんですけど、なんかこう意義のある話ができるかって言われるとあんまり自信はないかな。言いたいことはいっぱいあるけど、
だから前の時にはみんな参加者の人たちはメモしていたらしいですよ。メモさえしていけば、まあ、まあ、ちょっと言えることまとまってていいのかなと思いますけども。それでも、どう？
はい。
行きたいって思う？
思い出になりそうだったら行きたい。
そっか、まあなると思いますよ、本当に。あの天下のスクエアエニックスの本社に乗り込めるっていうわけですからね。それはなる、
まあ、機会があったらね、面白いとは思う。
あ、じゃあ応募もしかしたらしようかなって感じですかね。
その時決めます。
気分か。
俺
は顔出しする必要なければ俺は参加します。応募します。まあ時期にもよるけど、タイミングにもよりますけどね。はい。で、次、当選期ですかの、ボスについてちょっと、情報が出ましたと。で、広角魔スコールパイドのとのバトルチャレンジが行われたということなんですけども、ちょっとそれについて、まあ、若干ですが掘り下げていきたいなと思いますね。あと、ボス戦見ました？二人。
見てないっすね。
見てないの？
私も
情報は見ましたけど。はい。各種ブログというか、あれで。はい。
見たぐらいですか？
はい。
で、その時は1だったんですって。
はい。
強さね。で、そんな中で、攻撃パターンをちょっと、調べてみますと、まずは通常攻撃が約600ダメージだそうですね。なので、まあ、最低600ないとダメなのかなと。っていう感じです。で、次が、ブラッドウェーブというね、前方直線攻撃ですね。
はい。
にダメージ2回ということで、これは、かわせますっけ？
ああ、多分なんか確か、あれですよね。 あの、なんだっけ、メイブのショックウェーブだったっけ、
うんうんうん、
あれと、あれが2回ダメージになったやつ、あれは、ぽい感じだったと、情報を見る限りでは思いますんで、
うん、
確か避けれると思います。
うんうん、避けれるので、これはちょっとチャンスですよね。うん。
うん。うん、避ければチャンスですね。
はい。で、次が魔食ですね。
はい。
毎度おなじみ。これはある程度ちょっと離れてないと、やばいですね。
うん。うん、
で、次が、デススコルピオということで、まあ、範囲攻撃なんですかね。ダメージ2回プラス即死と。
うん。
いうことです。で、それから、クロススコルピオ。前方範囲にダメージ2回ということですね。これ2回っていうのはもうほんとね、嫌よね。
そうですね。
これ前方なんだ。
うん。
対象とその周囲とかじゃないんだ。
ね、
避けれるかな。
デスはそうだけど、クロスだと、うん、前方範囲だね。で、それから、ちょっと今回あの拝見してるのまんまる堂さんなんですけども、グレンのなんとかって書いてますけども、これ周囲ダメージプラス吹っ飛びということで、まあこれ似たような技はね、いろんなボス使ってますからね、
うん、
吹っ飛び系はね、うん、
確かに情報によると、あとなんか相手つく波動の効果もあったというような、
うん、
いやらしい、
うん、もうこれは避けないといけないですね絶対、
うん
うんうん、そうですね。で、一番嫌なのがこのザオトーンということで、蘇生ができないと、
うん
うん、まあ何分ぐらいなのかちょっとあれですけど、多分まあ1分とかそのぐらいだとは思うんですけども、
うん、
これはちょっとね怖いですよザオトーン、
うん
うん、
初めてですね、
初ですね、初のギミックですよね、
ですね、
うんうん、
しかもこれって確かあれですよね、あの魔法トーンとかみたいにこうプレイヤーにつくんじゃなくて、なんかそういうフィールドになるみたいな、
そうですね、うん、
そうそう、だからもう多分カカロンでも無理なんでしたっけ、
うんうん、蘇生という蘇生は全部無理、
うん、
うん
うん、で、プラズマリムーバーの解除も無理、
うん、
ということですね、もう大将の光なしということですね、うん、
まあ本当この瞬間のやられてる時に死なないのが、
うん、
まあ何ですかね、勝利への鍵というか、
うん、
そんな感じになるんですかね、
うん、だからだけど絶対誰かかしら死ぬでしょうね、あの死亡者2人で済めばいいもん、いい方ですよ、
うん、
これがきっかけで全滅だとか、一人だけって言ったら結構ピンチな感じだと思いますけどね、
うん、
まあ、でもなんか見た感じ避けられる攻撃は多いから、
うん、なあね、うん、
うん、
うん、
落ち着いてまず避けるとこから練習かな、
うん、うん、なるほどね、
うん、
うん、でこのボスさ、
はい、
まだいつからっていうのは発表されてないですよね。
そうですね、10月下旬とは言ってますけど、
うん、
でなればアナウンスはまあそろそろ来てもいいぐらいですかね、
うん、
うん、
そうですね、
うん、なるほどね、まあ、うん、もしかしたら今週中かもしれないですね、
うん、
うん、あ、そうそう、当選期ナホさん、俺をちょっと鍛えて前も言ったけどさ、全然誘ってくんねんもん、まあ、俺が早めに落ちるっていうのもあっけどさ、
てかなんかイン時間が最近合わないっす、
合わないね、
はい、
うん、
残念、
うん、
まあじゃあ今日行きますか、
今日
1だから、
う
ん、
ああ
ちゃんとステップ踏んで1やって2やって、で明後日さん倒しちゃえばいいんですよ、うん、
なるほど、
うん、うんうん、
じゃあちょっと編集が終わったらちょっとじゃあ頼みましょう、うん、はい、
はい、
というような感じでしたね、振り返り。はい。
はい。
うん。
で、まあ、まあ、まとめも何もないんですけども。うん。
はい。
ま、ちなみに次の DQ10TV っていつなんだろうか。なんか言ってましたっけ？
いや、聞いてないですね。
聞いてない。情報でもちょっと上がってないですね。もしかしたら、まあ、来月の終わりかもしれないですけどもね。でも、来月の終わりぐらいだったら、もう、4.4 情報か。
そうなりますね。
ね。
多分もう、12月上旬には来ると思うんで。
うん、そうだよね。うん。
はい。
それからね、ちょっとインフォメーション。カムバックお月様というお月イベントが開催されております。
うん、うん。
はい。
うん。これやりました？
ああ、やりました。
やりました。
ナムさんなんか早めに当てたよね。
そうですね。多分、初日にやりましたね。
ね、うん。俺、今回このイベント俺、好きですよ。
どういうところが好きですか？
あのね、テンション上げるじゃない、みんなでさ。
はい。
みんなでこうやってる感が結構あって。
ああ、
はい。
そう。それがちょっと良かったかな、っつうのと、でね、今ちょうどいいなって思ったのが、サイト見ててね、広場見てて、あの、和風な家具の販売で、なんか、何この、餅つきジャーミーですか。これ面白いなと思ったね。はいはい、
ああ、はいはい。
うん。これ多分作るの大変だったのかなと思ったりね。してますけども。うん、
結構動きが派手ですもんね。
ねえ、アクロバティックだね、感じで。ちょっとこれ買おうかなと思います。はい。今何しまったの？今チャックの音がしましたけども。
あ、いや、服を着ただけです。
あ、服を着たのね。あ、
はい、
いや、寒いからね。
なるほどね。はい、
そうです。
はい、というような感じでございます。
はい、
はい、じゃあ次、お便りのご紹介ですね。久々ですね。
はい、はい、
9月29日、ロータスさんからいただいておりました。ありがとうございます。俺も夏祭りでリンマオさんに声かけるときやたら緊張したな。このご時世、おっさんがおなごに話しかけるってだけで精神を相当削られるんや、ということで。ロータスさんも会ってるということでね。
夏祭りで初めてお会いしました。ーロータスさん、チムメンさんなんですけど。
あ、
ロータさん。
あ、チーム面ね。
そうそう。はい、そうそう。同じチームなんです。
あ、なるほど。へぇ、
うんうん。
で、ようやくお会いできたというような感じでしょうか。
そうそうそう。
あの、そう、この間さ、この間、その、ゲームショーの時に、あれ、丸助さん、背が高いみたいな話、したと思うんですけど、俺見たの、あれだ、丸助さんじゃなくて、安西先生でしたね。
うん、
ああ、メガネかけてる。
あの人背高いじゃないですか。
うん
うん。
あ、丸助さんじゃないって思って。あとなって、うん、思って。
うん。
うん、
ああ、でもなんか間違えるのもなんかわかるような気がしてきた、そう言われると。
でしょか、ねえ、うん。
まあ、髪型は全然ちゃいますけど。
嘘？
うん。
同じじゃない？俺背中しか見てないんだけど。
うん、いや、うん、ちょっと違うけど。いや、でもなんかこう、
うん、
なんだろう、ちょっと雰囲気似てるかも。
ああ、なるほど。
うん。
そうそうそう。だから俺最初、あれ、マスクさんなのかなと思って、あ、背は高いなって思ったりね。背中しか見た
ない。ああ、なるほど。
うん。と思った感じでございました。はい。続きまして、毎度ありがとうございます。ヤギニョンさんからいただいておりました。
はい、
ドラクエ 11S の内容のない発表は言ってみれば生存報告みたいなものではないでしょうか。
うん、
発売は早くて来年末ぐらいだと思います。キャラボイスはいらないです。 100歩譲って初めからついているのなら別ですが、後付けでは間違いなくイメージがぶっ壊れますから、引き続き、スイッチ版ドラクエ11の開発エンジンは PS4 と同じでしたよね。 PS4 では結局ルーラの遅さが残りました。去年の株主総会でスイッチ版の発売が遅れるのは技術的な問題と答えていましたが、PS4 より能力の低いスイッチ版でこの問題は解決したのでしょうか、発売を発表したということは解決したんでしょうねということですね。ありがとうございます、うん、
ありがとうございます、うん、
まあ、本当になるほどというね、ちょっとコメントしかちょっと出てこないんですけども、うん、
はい、
ヤギニョンさんは発売は来年末で見てますって2019年、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうね、
私もそう思う。
俺はもう気持ち早いような気もするんですけどもね、根拠はないですけど、うん、で、うん、キャラボイスなんですけど、
はい、
みんな2人はどう思う？
まあ難しいとこですね。まあでもドラクエ8のリメイク 3DS ってやつで、
うん、
まあキャラボイスありましたけども、別にそんな私は気にならなかったんで、
うん、
まあ、別にやってもいいかな。はい、
俺も気にならなかったんだけどね、ちなみに、
はい、
8が、うん、かなー。まあ、あとはそのルーラー問題ですか、
うん、
はい、
うん、
そうだ、俺 3DS でやった理由が PS4 のルーラーの遅さだ。遅さが嫌で3DS だっていう理由もあった、
はいはい、うん、ルーラーの遅さってあれですね、ルーラーした後の ロードの時間が長いってことですか？
そうですね。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、確かに長かった。
うん、テンポがちょっとなっていう、
うんうん、まだかなまだかなってずっと思ってたもん、その時間。
そう、だから、うん、それに比べると 3DS はもうテンポいいんですよ、うん、パッパッパッパッみたいなね。
あ、
う
ん、
うんうん、俺はもう面白ければ全然その画面の綺麗さとかそういったのは全然こだわらない方なんで、うん、なおさら私は 3DS でっていうような感じでございましたね。
はは、
うん、
なるほど、
はい。では続きまして、トヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。まんまるぞうさんのブログにリンマオさん、ウルさんのコスプレインタビュー記事発見、そしてウォーの番宣来たということでね、はい、
うん、
とうとうまんまるぞうさんのブログに私の番組の名前がね
ほう
来まして、その日のアクセス数がちょこっとだけ、はい、増えまして、ありがとうございますと。
おお、
はい、
よかったっす。
はい、ありがとうございます。で、追記ありますね。あ、なるほど、この記事のことがあったから丸さんのことは言葉にを濁してたんかなと。スイッチ版、ドラクエ11発表はいつものような発表だけで内容はないような感じですね。これは狙ってるんですかね。リメイクも含めナンバリングタイトルに S とか数文字が追加されるのは初、正直ドラクエ9のリメイク発表が先だ と想像していたのに残念ということですね。まあ結構ね、ドラクエ9のリメイクの声を結構聞くんですよ最近、いろんなところで、はい、だから
なんか、
うん、
はい、スマホで出せないか研究してるみたいな話を
ね、
どっか行ったりとか、はい、
ありましたよね。
ちょっと私もね、ソースが分かんないところでちょっとそういう情報を見て、まあ、ソースどこやねんと思ったんですけど、
うんうんうん、
ね、9がスマホで出るって出るかもしれないっていう情報を見て、まあ、確かにスマホぴったりですよね、9みたいな感じだったらね。
そう
ですね、
まあ ね、ナインも、ナインこそね、来年末とかなのかなって思ったりしてますけどね。まあちょっと、あとはまあ11の続報が欲しいですね。
そうですね、グラフィック画面とか。
そうですね、結構本当謎に包まれてますもんね、すでに発売されてるのに。
はい、
リメイク版ファイファン7と同じような感じですよね。結構謎が多いってね。
そうですね、
なんかそもそもなんかスイッチでドラクエ11を出しますっていうのがちょっと早急すぎたような気もしますよね。多分最初は一緒に出すつもりだったんですよね、多分。知らないけど。ちょっと、ね、焦りすぎたかなと。もうちょっと寝かしてもよかったのかもしれない。そしたらこっちもね、落ち着いて待ってるのに。
ね。それはありますね。
まあまあ、でも待ちますよ。
はい。
はい。
あ、すいません。さらにトヘロスさんですね。アトムさんとの居酒屋会拝聴、以前の提案を聞いていただき、ありがたき幸せ。アトムさんの、鳥山風じゃないデザイン問題は納得。堀井さんにしたら、ま、いいんじゃないって言いそう。プレイヤーの数だけ逆に受け入れている人もいるのかなと思うしかないか。それから、個人的には町や呪文の名前も制約が厳しかった頃の方が好み。最近では長かったり覚えにくい名前だったり、まんま英語っぽい呪文だったり、なんかこれじゃない感がね。だけど最近ではズシードはいいセンス。まあ海外は名前が違う、全く違うみたいなんで気にするのも余計かなということですね。まずそのまんま英語っぽい呪文っていうのがね、
はい、
ありますよね。
マジックバリア
でしょ。ポンと的なマジックバリア。
はい。
まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけどもね。
はあ。まあここからなんか。
だから。
そういう呪文が出てきましたね。はい。
ね。最近だよね。
そうですね。6からですね。
だからね、あと俺がね、引っかかったやつがね、バギムーチョかな。
あはいはい。
バギクロスの方が強そうな感じするし。
まあ、ムーチョとか言ったら、カラムーチョとか。
そうそうそう。そうそ
う。なんかこう強そうというよりはなんかこう、なんかこう表現な方面に行きそうな。ね、なんかこう、キレがないというか。
ムーチョって。
で、このズシードがいいっていうのもすごく、
そうですね。
わかるんですよ。だから、
はい。
だからこう、雰囲気で、作られた呪文、がそもそもの線ね、だったじゃないですか。
そうですね。だから、ヘナトスとかもいいと思います。はい。
ね、ヘナトスもいいですね。だから、ズッシードっていうのはもう五感でね、こう、作られた言葉だと思うんで、これはそれいいなって思いますね。かな
ぁ。これ、ちょっと今思ったんですけど、トヘロスさんはこのトヘロスっていう呪文が好きで、このお名前なんですか？
トヘロスさん
っていう、
教えてください。お待ちしております。
はい
はい、なんでその名前されたんですか？
ちょっと気にならない？
はい。はい、気になりますね。
ね。
プクリポなんでしょ？ね。
はい、トヘロスか、
ちょっと教えてください。お待ちしております。
はい。
そして、ケンタロスさんからね、いただいておりました。
はい。
ありがとうございます。まあ、ポッドキャストの日ということで、はい、9月30日はポッドキャストの日ということで、ちょっと宣伝というかね、ちょっと声掛けをしていただいておりました。
はい。
知ってましたか？
いえ、全く。
リンマンさんは。
これは。
うん、いや、全く知らないです。なんで9月30日なんですか？
私も知らないです。
ただ、ポッドキャスト始まったのかな？
俺はね、去年知ったのよ。あ、そうなんだって思ってね。ちょっと、せっかくなんで今調べます。ポッドキャストの中の人というね、番組があるんですけど、中澤さんっていう人がやってね。
はいはい。
まあ、いろんな方がね、ちょっとゲスト出演されてる番組なんですけども、うん。その中澤さんのブログかなによりますと、2013年の夏に、スティーブ・リーさんという方が、〇〇の日というのがいっぱいあるのになんでポッドキャストの日がないんだと気がついたのがきっかけだそうです。ないなら作ってしまえということで勝手に定めた日になるということですね。
うん、
なので特にこの日じゃないとダメっていう
理由はない、と、
がない。ただ、ポッドキャストっていうのはこういうものだよという教育的な呼びかけと、ポッドキャスト盛り上がろうぜというお祭りによって広くポッドキャストに親しんでもらいたいというのが狙いというみたいですね。はい、だそうです。はい、はい、
はい、
ということでした。はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして日暮さんからいただいておりました。ありがとうございます。これは本当につぶやきですね。止まってると声をかけられそうで常に動いている魚だけにということで。で、もう一つ。さすがにマザーウッド倒すのはかわいそう。これ、何に対してのあれだ。コメントだ。うん。で、ていうか、日暮さん、あれですか、ウェリーでしたっけ？
魚だけに。
うん。
うんうん。ツイート見る限りそんな感じですね。
けど、あんまりね、ゲームの写真は載せていらっしゃらないんで、あれですけども、ウェディっぽいですね。
確かにね、なんかこう、例えばだけど、サーバー1のグレンとか行っちゃうと、こう、ね、酒場の前とか言うと多分チーム勧誘とかされるから。
うん。
ね、確かに、止まってると声かけられそう。わかる。
うん。
で、ね、マザーウッド倒すのはかわいそうってありますけど、他にも倒すのかわいそうっていうのはいますよ。
あれ、マザーウッドの何ですかね、モンスター図鑑じゃないか。あれのコメントを見ると、なんかマザーウッド、倒すとはかわいそうになりますね。
あ、そう、なんて書いてあるの？
見たことない。
あれなんだろう、鳥の巣みたいになってるから。
あ、そういうことか。
はい。
マザーウッドを倒してこいっていう、なんかクエストがあったよね、確かね。
なんかありましたね。
はいはいはい。
まあでも、俺他にはモモンジャとかかわいそうだなって思いますけどね。
なんか、すごい動きが、あれ。
動きが。
かわいそうな感じですね。
そう、かわいそうな時のね。かわいそう。
はい。
あとね、ちょっと、個人的なんだけどさ、試練の、あれ、なんだっけ、ブラバニクイーンでさ、大体、こう、開幕、こう、おたけびとかする、まあ、しないかもしれないけど、すると思うんだけど、そしたら、うさぎがさ、こう、おたけびでこうショック受けた時の動きがなんかすごい私嫌で、なんかちょっとすごいかわいそうなんだよね。
なんか起き上がろうとして起き上がれないやつ。
なんかこう痙攣してるみたいな動きしてて、なんかそれがなんかもうちょっと怖い。
結構ね、かわいいデザインのモンスターって多いですからね。
ちょっとね、倒すの確かにかわいそうになる。
モーションも可愛いのが多いですからね。
多いですからね。
うん。
そこはちょっとね、心を鬼にしないといけないと思います。はい。
はい。
はい。ありがとうございます。続きまして、トヘロスさんからです。ありがとうございます。
はい。
127回拝聴。アトムさん、準レギュラーですね。現時点で、ドラクエ12をマジ考察するのも意外に面白い。三者三様でしたが、最後のアトムさんの新生ドラクエ1に全部持ってかれた。 あの考え方ならゼルダみたいなオープンワールドのドラクエ1もありかも。ある意味ドラクエ10と対をなすため、なすずっと遊べるオフラインドラクエだわということで、
うん、
だからあれですかね、スイッチのゼルダみたいな感じですかね。
うん、
あそこまでいかないけどあれに近いような感じをイメージされてたかもしれないですね、アトムさんね。
まあもうアクション RPG になっちゃいます、完全に
ね。こう、うん、うん、それのちょっと、うん、そうだね、うん、アクションあるか、
うん、まあ何ですかね、昔あれですね、何でしたっけ、
うん、
ドラクエ1のリメイクじゃないですけど、
うん、
剣人ドラクエクドラゴンクエストとかでありまして、
はいはいはい、Wii でありましたね、
はい、まああれっぽいやつ、あれっぽいやつ、
うん、
はい、もうなんとなく想像しましたね、うん、
でもあれドラクエ1じゃないですもんね。
いや、あの Wii で出たやつじゃなくて、
うん、
なんかもっと違う、
あ、
剣人、
ああ、はいはいはいはいはい、
え、待って待って、こう剣の形をしたやつなんか持ってないやるやつ、
あ、そうそう、それそれそれ、あれ確かドラクエ1が元になってるはず、なんとなくそれを想像しましたね。
まあでもあれはもう、
はい、
イメージだけでしょ。
そうです ね、まあオープンワールドじゃないですね、はい、
あれは自分が振ったのを画面でもこう立てかね、
うん、
表現できるっていうやつですもんね、あくまでね、それ重視してるだけですもんね、
うん、
あれね、
うん、
なるほどね。で、続きましてロータスさんからいただいておりました、
はい、
チャモロかっこヒーラーということで、これはですね、うん、リンマオさんの発言によるに対してだと思うんですけど、そう、男霊ヒーラーは、ドラクエ4と、なんだっけ、8?8 にしか出てこないから、ここらで入れてもいいだろうって言ったら、それに対してのツッコミですね。チャモロいるやん、みたいなね。
うん、
ええ、そういう対してのツッコミですね。
まあ確かに、6は、ね、うん、チャモロかミレイユがヒーラーになるのかな、
うん、
多分、
うん
うんうん、私6ミレイユがもうヒーラーだったんでちょっともう外しちゃってたけど、
うん、
まあ確かに、
うん、
確かに確かに、
うん、まあ、チャモロもいたねっていうね話ですよね。
うん、いやでもチャモロ私好きですよ。
あ、そうですか。
うんうん
うん、
すごいいい子だと思う。
うん、一応俺も今たまにドラクエ6やってますけど、一応、うん、チャモロはスタメンに入れてますね。
おー、うん、え、今どの辺ですか。
最後の方ですね。
おー、あー、でもテリーも仲間になった後。
そう、
もう
で、
まあ、
ラストまではなんだっけ、あの狭間の世界だかなんだかに行ったばっかり、はい
はい、
で俺、うん、あの遠出をしなするときじゃないとドラクエ6やんないん でこの間東京に行ったときに久々に当たってるような、ね、感じだったんですけど、
あ、うん、DS でやってるんですか。
そうそうそうそう、
なるほど、
なんです。一応サメンですね、はい
はい、
はい、続きまして、テイザンさんからいただいておりました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
アトムさんの本当に堀井さんのような評価の仕方がうまい。どれも面白そうですが、皆さんドラクエ好きすぎてやっぱり聞いたことのあるようなストーリーになって、なってる気がしますね。それがドラクエらしいってことでしょうけど、と考えると新しいものだったり考えるってやっぱり堀井さんはすげえなって思いますね、っていうことですね。ありがとうございます。
うん、
うん、俺が思ったのがリマンさんかな。リマさんのあのストーリーの話か、ちょっとね、あれなんかテンポいなって思ったんだけど。
あ、そう。
ああ、そう、
うん、まあでも確かに兄弟っていう設定はドラクエ10、
そう、うん、まあ
ですね、
6でもね、まあ、兄弟がっつうのありましたけどね。
ああ、そっかそっかそっか、うん。確かに確かに。
かなぁ。まあ、俺もね、自分のやつ振り返ったらね、まあ、確かによくありげな話ではあるんですけど、ただ、
うん、
あの、ドラクエイコール王道っていうね、
うん、
うん、感じもしたんで、ちょっと、まあ、わざと的なとこもあるんですけどもね。
なんかね、こう、今までになかった、こう、ドラクエみたいなことをやろうとすると、なんか絵でも撮れたドラクエと違うみたいな、ことに、割となっちゃいそうな気がして、なかなかね、こう王道のストーリーをこうも面白く作るのって本当すごいですよね。
まあそんなドラクエ12いつになるのって感じですけども、だからまあ3人でまあ予想したやつの一素部分でもなんかね採用されたら本当テンション上がりますけど、採用というかさ実現になればさ、ま
あ、当たったらってとこですか
ね当たったらね、うん、うん、面白いなって思いますけどね、
うん
うん
う
ん、な、そしてヤギニョンさん、12の前にリメイクがあるなら1から1から3なんかよりも9を希望、任天堂 Wi-Fi コネクションが終了してから配信クエストがダウンロードできなくなって、いる過去いるかいないかは別として、新しく始めにくくなってますしね、一応持ってる人とマルチプレイをすれば可能ではありますけどねということですね。なるほど、 Wi-Fi コネクションが終了してるんですね。
うん、そうですね、まあ、配信クエストも終わって、
あ、だからそういう声結構多いんだ。
うん。
ああ。まあ、ないんってね、本当にこう、旬が大事なゲームでしたもんね。
まあ、そうですね、すれ違いが。
そう、すれ違いがね、結構流行ったけども。うん、
はい、
うん、その発売された、何？半年ぐらいですか。半年前がうわーっとね、はい、賑わってましたから、その時にやるべきゲームというか、だったような
気がします、ね。まあそうですね。はい。どっからやってもちょっと 100% 楽しめないっていうのが。
ね、うん。っていうのがありますけどね。
はい。
はい。といった感じでしょうか。よろしいですか？
はい。
はい。はい、
お便りありがとうございました。引き続き、番組ではお便りお待ちしております。ハッシュタグ漢字、魚と書いて、ハッシュタグウォウォで、つけてツイートしていただきますと嬉しいですので、よろしくお願いします。はい。エンディングなんですけども。
はい。
はい。ちょっと一つ、発表がございます。今年もですね、年末年始、年末特番をやります。
おー。
はい。
ほほ。
6日間連続配信ですね。
おー。
はい。やることにしましたので。多分12月の29かな ?29 から、1月3日まで毎日配信というね、今回3回目の挑戦をしたいなと思います。
おぉ、すごい。
はい。で、そのうちの一つなんですけども、
はい。
そのうちの、1回に組み込む予定で、前、オフレコでね、ちょっと話をしましたけども、リンマオさんが大の大冒険を読んだことがないということで、うん、読んで感想を求める回をですね、その、連続配信の中に、組み込みたいなと思います。で、もう手に取りました？まだですか？
取ってない
ですね、はい。12月中にですね、読み切ってください。
ああ、2ヶ月か。あれ、全部でどのぐらいあるんでしたっけ？
36中間ぐらいかな。
37?38
か。7か。 37か
8。3日に一冊読んで間に合わないな。
3日に一冊、あのね、どんどん先が気になるからね、もうトトンといきますよ、そんな。
1日10冊ぐらい読めばいいんですよね。
単純にそうですね。ええ、
うん、すぐ終わっちゃう。
うん、すぐです、本当に。
すぐ。
はい。
ええ、経費で。
こち亀読むよりもすぐですよ、本当に。
そりゃ、ボリュームが違うから。
経費で満喫代出してあげないとダメです。
いや、すいません、そこは立ち読みでなんとか。ねえ、しますけどもね。本当にね、面白いですからね、ナムさんね。
はい、そうですね。
うん。なので、まあ、多分大丈夫だと思うんですけども、うちのちょっと過去回でドラ、大の大冒険会をやったんですが。
ああ、やったの？
そう、やったの。
やった。
うん。あ、知らないならいいんだけど、うん。一応それは聞かないでください、ね。
はい。
はい。聞かないで。
そこまで言っといて聞かないでって。聞いちゃうぞ、
ね、そんな言われてもね。
はい。聞きません。
ですけども、はい。聞かないで、はい、ただ、ね、純粋にこう読んでいただいてね。はい。それちょっとどうだったか、ということで。うん、で、ね、アトムさんもね、読んだ時ないということで、アトムさんの方が意外だったわっていうね、話なんですけど。
うん。
うん、
堀裕二の監修入ってますかね。
入ってますからね。うん、
はい、
ね。その時はちょっとアトムさんまたお呼びしてね、二人からちょっとお話を聞きたいなと思います。で、他にもですね、年末特番の予定をこれからちょっと考えますんで、ぜひちょっとお楽しみにしていただければなと、思います。
はい。
はい。ということで、また次回お会いしましょう。では、さよなら。
さよなら。
さよなら。